知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市立市民病院の看護師長の澤田さんと理学療法士の松葉さんにがん患者サロン会勉強会についてお話をいただきます。澤田さん、松葉さん、よろしくお願いします。さて、今回のテーマががん患者サロン会勉強会です。澤田さん、日時や場所などの詳細をお願いします。
はい、日時は8月8日金曜日午後1時半から3時半です。場所は一宮市立市民病院 B 棟11階講堂。予約は不要でどなたでも参加できます。2部構成になっておりまして、第1部は理学療法士さんをお迎えしてがんと運動のお話をお願いしています。第2部は患者さんとそのご家族で集うおしゃべり会となっています。
はい、2部構成になっていて、第1部が講演会で第2部はおしゃべり会なんですね。どなたでもご参加いただけるんですよね。
はい、そうです。当院に受診されている方はもちろん、当院以外に通院されている方もぜひ参加してください。患者さんだけでなく、ご家族やご友人と参加されてもいいですよ。参加費無料、申し込みも不要ですので気軽にお越しください。
申し込み不要ということで、その日の天候であったりとかね、体調とか気分など気にしないで気軽に伺いますね。
はい、そうです。
どなたでもご参加いただけますので、ぜひね、気になるなという方は8月8日金曜日午後1時30分からぜひね、ご参加いただきたいと思います。では第1部の詳細を伺います。理学療法士の松葉さん、今回の講演の演題など教えてください。
がんとリハビリテーション、運動はがん生存の鍵というタイトルです。
病気の時は安静にしていた方がいいイメージなんですが、違うんですね。
はい、もちろん高熱がある、血圧などのバイタルが不安定であるなど、まあ、安静にすべき時期というものはありますが、まあ、医師をはじめ多職種で協議しながら可能な範囲で早期に自傷を進めることを重要視しています。できるだけ入院する前の状態に近づけられるように運動機能を維持していただくという思いでリハビリテーションを実施しております。
体を動かすなどのリハビリテーションは治療と並行して行っていくんですね。がん治療中の体はどんな状態なんですか？
元は、まあ、自分の正常な細胞に生じた遺伝子の異常によって、まあ、生じたものががんと言われています。まあ、勝手に増殖したり、免疫細胞から攻撃されないようにしたり、まあ、がんが生じた部位に応じて様々な局所症状というのが現れます。まあ、外科的治療、抗がん剤治療、放射線治療は、まあ、正常細胞にも影響がありまして、その多くが倦怠感を伴うと聞いています。また末梢神経のしびれや、まあ、下痢、腹痛などの粘膜障害、脱毛、白血球という血液の細胞が減少することによる感染症にかかりやすい状態になっていることも言われています。まあ、休息が必要になることもありますが、これらの治療中の副作用や症状は、まあ、過度な安静や寝たきり状態を引き起こし、歩けなくなり、座ることさえ偉くなって治療そのものが受けづらい、体を動かしづらい状態へと陥ってしまうことが予想されます。
そうなんですね。がんと診断された後、痛みや気持ちの上でも動きたくないなと感じることがあるかもしれません。体を動かさないでいるとどうなってしまうんですか？
自分自身やもう親しい方ががんと告知される衝撃は、まあ、想像を絶すると思います。まあ、大変な時期でどのような経過をたどるのか、これから不安に思う方が大半だと思います。そのような状況でも発症前と同じ程度に動ける、活動ができることは治療の選択肢を広げるためにも重要であると強くお伝えしたいです。 入院による治療期間が終了して外来での治療や経過観察となっても自宅で動けないなど体力が低下していては直接自宅へ退院できない事態となってしまうことが心配されます。皆さんの大切な人に会いに行きたくても行けない可能性が出てきてしまう心配があります。
がん治療において体を動かすことはどんなメリットがあるんでしょうか。
運動は一見するとがんの治療に関係ないように思われるかもしれませんが、抗がん剤治療中の副作用の症状が軽くなったり、普段から活動的である方ほどがんの発症リスクを抑えられたり、再発の予防に効果的であったとする報告も散見されるようになってきました。今回の講演が皆さんにとってこれくらいなら運動を始められそうと考えが変わったり、明日から身近な人を誘って運動を頑張ってみようといったきっかけになれば幸いです。
はい、ではこれ以上の、ね、詳しいお話や実際の、ね、体を動かす方法などは当日ご参加いただきたいと思います。次に看護師長の澤田さん、第2部の患者サロン会についてお伺いします。どのような雰囲気なんですか。
がんの患者さんとそのご家族のみの参加となっております。いつも穏やかな雰囲気で開催しております。日頃感じていることや他の方はどうなんだろうということをお話しされて、悩みを共有したりお互いに意見交換したりという感じです。
サロン会での内容は参加されていない他の方に知られてしまうことはないですか。
がんサロン会のルールとして話されたことはここに置いて帰り、ここでのお話はブログやフェイスブックなどインターネットに書き込んだりしないこととしています。
では安心して参加できますね。参加にあたって注意事項はありますか。
参加の際はマスクの着用のご協力をお願いいたします。体調の優れない方はご遠慮ください。また主催者側の都合でサロン会を急遽中止する場合もございます。詳しくはホームページでご確認ください。
いろいろお話しいただきましたが、今回のテーマがん患者サロン会勉強会について詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか。
がんサロン会勉強会について詳しく知りたい方は当院ウェブページや広報一宮8月号にも掲載しております。
それでは最後にメッセージをお願いします。
今回はがんだから安静にというお話ではなく、病気だからこそ運動しましょうというお話です。運動のノウハウを教えていただけると思います。ご自身に合った運動を見つけてみませんか。暑い日が続きます。体調を崩されないようお気をつけください。お待ちしております。
看護師長の澤田さん、理学療法士の松葉さん、ありがとうございました。今回お二人にお話しいただきましたがん患者サロン会勉強会については、広報一宮8月号20ページで紹介されています。お問い合わせは一宮市立市民病院がん相談支援センター、電話0586-711911、 0586-711911 です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人町未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは原爆と人間展についてのご案内です。原爆に関するパネル、図書などの展示が行われます。日時は8月2日土曜日から15日金曜日、午前9時から午後9時。会場はアイビル6階中央図書館。休館日は8月4日月曜日、12日火曜日です。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-722343、0586-722343 です。次は、図書館見学会、木曽川図書館の秘密を探れについてのご案内です。日時は8月21日木曜日、22日金曜日、午前11時から11時40分。対象は市内在住の小学3年生、4年生。定員は抽選各10人。お申し込みは8月7日木曜日までに電子申請または電話でお願いします。お問い合わせは玉堂記念木曽川図書館、電話 0586-842346、 0586-842346 です。続いて中央図書館からのお知らせです。お話し会読み聞かせは8月2日土曜日午後3時、3日日曜日、10日日曜日、17日日曜日、23日土曜日、午前11時午後3時、11日祝日、31日日曜日、午前11時、28日木曜日、午前10時30分からです。ストーリーテリングの会は、8月2日土曜日午前11時、16日土曜日午後3時、対象は5歳以上です。お話し会、紙芝居は8月9日土曜日、24日日曜日、午前11時、午後3時からです。お話し会朗読は8月16日土曜日、午前11時からです。絵本のリサイクルにご協力を。読まなくなった絵本を引き取り再利用します。名前などの個人情報は消してから8月中に市立図書館へお持ちください。休館日を除きます。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-722343、 0586-722343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。